皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャストです。今日は2012年の5月1日、日本ではもう5月2日になってると思いますが、あと4日、日本だとあと3日、5月5日に日本の稼働中の最後の原発、北海道電力泊まり3号機ですねが止まって、日本の原発がゼロになります。私はこの原発の問題に取り組むようになって、何年だ、1988年ぐらいからなんで、チェルノブイリの後、そして原発いらない人々という選挙、そして命の祭りぐらいからなんですけれども、まあ本当にこの日を夢見てずっとね活動してきたわけです。でもその前にメルトダウンが起こってしまったっていうことが本当に残念なんですね。大地震に耐えられないってことはもうみんな分かってた。私の周りの人は、一緒に活動している仲間はみんな分かってた。原発がひとたび大地震が襲えばですね、まあもちろん格納容器とか圧力容器とかは丈夫なんですけども、パイプの部分が取れてしまったり、切れて切断されてしまったり、漏れてしまったりっていうことがどうしても起きてしまうので、それで冷却が不能になって、メルトダウンするだろうっていうことは本当に想定外ではなくて、全く想定できたことなのでね、本当に去年の事故、それから今も続く放射能汚染、漏洩、海の中に流れているもの、それがこっちハワイにまっすぐ今向かってきていることとか、日本中で瓦礫を燃やそうとしていることとか、かなり汚染の高い地域にもまだ人々が住み、子どもがそこで学校に行き、地産地消で地元のものを食べたりしていることとか、本当にね、もう考えれば考えるほど、知れば知るほど苦しくなるんですけれども、でも5月5日で、全ての原発が一旦止まります。これは日本の政府が、脱原発を決めたということではなく、ただ定期点検があるから一時止まってしまうというだけで、もちろん彼らとしてはすぐに再稼働をしたいわけですね。大井原発が難しいから、多分今度伊方原発、愛媛県の伊方原発を再稼働しようとしています。でもそんな中で私たちができることというのは、やっぱり声を上げ続ける。そしてこの原発の問題っていうのが、決して日本だけではなくって、今や福島原発がどうなるかっていうのは、まあ地球全体といいますか、特に北半球が人が住み続けることができるかどうかっていう、そういう問題なんだっていうのを知らせていく必要があると思ってます。で、最近アメリカのね、上院議員さんが、日本にやってきて視察をして、4号機がとても危ないんだということを米国議会でおっしゃってくれてます。この動きをもっと大きくしたい。それから5月の5日だったか、多分、社会的責任を持つ医師団、そのグループがですね、小出さんとかをアメリカに呼んでですね、ニューヨークで記者会見を開くことになってます。この日はやはり日本で原発がゼロになるということに合わせてですね、ニューヨークでの記者会見が行われたり、まあ、本当に日本だけ、あるいは日本政府や東京電力ではとても解決できない問題なので、世界の英知を集めてこの問題に対処してほしいなと思ってます。今日私はなぜ久しぶりにポッドキャストをしているかと言いますと、そうです、今日から2ヶ月後7月1日に第9回東京平和映画祭が行われるからです。第9回東京平和映画祭はまた脱原発がテーマなんですね。タイトルといいますか、こうテーマはですね、今こそ命つながる選択を、原発のない世界へというテーマで開催します。今たった今なんですけれども、オーストラリアに住んでいるデザイナーの松本美香さんとずっとやり取りをしていて、チラシの、ね、入稿ができたんです。チラシの内容というのは、まあ、もちろん上映作品とか トークゲストの方とか入ってるんですけれども、とてもねデザインが何て言うんでしょう、おしゃれで、可愛らしいと言いますか、まあね、原発のことは本当に考えれば考えるほど希望がないというか、本当に真面目に考えると夜も眠れなくなっちゃうんですけど、まあ広瀬隆さんの眠れない話なんていうのが昔ありましたけれども、でもそんな中でも、まあ、こうやってまだ生きてるわけだし、私は子供もね4人も産んでこう責任があります、親っていう責任がある立場で、これからもこの汚染された地球でね生きていかなきゃいけないわけですから、まあなんとか少しでもマシにしたい、希望をつなぎたいという思いが強いわけです。で今回のねロゴに、なんか後で皆さんに見てもらいたいんですけども、今までの東京平和映画祭のスクリーンのロゴあるじゃないですか、あれにこうハートのクローバーのようなね花が咲いたようなクローバーのようなデザインになってるんですね。でこのデザインは北海道の藤原俊和さんがデザインしてくださり、そしてフライヤーのデザインはオーストラリアの松本美香さんがしてくださいました。そして文章や内容は東京平和映画祭のスタッフがみんな関わって大勢の力でできたんですね。とてもいいものができたと思ってます。でこれをね、私のこのポッドキャストを聞いている方にも、お分けしたいので、もし欲しい方はですね、私にディレクトメールで、メールでご住所、お名前、送り先を教えてください。5月の23日までにですね、東京平和映画祭のホームページに行って、会員登録をしてもらえれば、会員さんには全員このチラシを送ります。なので、ぜひ会員登録をしてください。そして、映画祭にもちろんね、7月1日来てくれれば一番いいんですけども、まあ、東京に住んでない方にとってはちょっと遠くて難しいという場合はですね、別の方法で参加ができます。例えば、3×3 スポンサーっていうのは毎年募ってるんですが、まあ、東京平和映画祭は大きなスポンサーがつい、企業スポンサーとか本当についてないんですね。一社だけ、リンクという会社の社長さんがずっと911事件のことで応援してくれている方がいるんですけども、その方がいつも広告を出してくれて、それだけがちょっとスポンサーがありますけれども、それ以外にはなく、基本的に個人の出資、この個人の、3×3 スポンサー、それから実際に参加してくださるお客さんのチケット代で賄っているんですね。ですから本当に遠くで参加できないという方は、あなたのメッセージ広告、URL とかも入れられるウェブ広告を出してぜひ東京平和映画祭に参加するという方法もあります。まあそういうことも含めて、後でホームページの方にすべてアップしますので、よかったら見てください。URL は www.peacefilm.net です。 peace は PEACEFILM peacefilm.net、これで、ご覧になります。なので、本当はね、来てほしい。でも来てくれない。来ることができない遠方の方も、別の方法で、スポンサーになるなどの方法で参加してくださればと思ってます。そしてもう一つ、その1日前に同じオリンピックセンターで、東京脱原発音楽祭というのも開催されます。これは、311以降を、アーティストで脱原発をテーマに歌をね、発表している方たちが、協力してくれて実現します。でコンセプトとしては、この音楽祭の収益は脱原発活動で頑張る NGO に寄付します。一つが脱原発活動で、もう一つは子どもの疎開ですね。子どもたちを避難させたり、疎開させる活動をしている、放射能から子どもたちを守る福島ネットワーク、それから、マーちゃんバンドのマーちゃんが率いる支援隊、それから沖縄のつなぐ光、そして西表の、ね、プロジェクト、これも保養ですね、そのプロジェクトに、寄付します。それ以外に、Friends of the Earth、 地球の友ですね、それからグリーンピース、 で、ここにも寄付させてもらいます。まあ、なので、皆さんが参加してくれればくれるほど、そして今回はスライディングスケールという幅のある値段から、参加者が一人一人自分の財政状況、余裕とかに合わせて、あるいはこのイベントをどれだけサポートしたいかという気持ちに合わせて、金額を決めるという方法でやってます。私はもうね、これを前からね、やりたかったの。あらゆるイベントで適用したいと思っていた。というのは値段を決めるのって本当に難しくって、どこをターゲットにすればいいかっていうとね、本当に1万円のイベントでも価値があると思えば来る人は来るっていう世界があるんですね。例えばホーポノポノのイハレアからヒューレン先生の講演会なんていうのは、8万円とか10万円とかで1日のイベントでもすぐ売り切れちゃうっていう世界があります。その一方で、例えばこういう市民グループのイベントだと、もう500円にしようか1000円にしようかっていう、そういうところで悩む。1000円でもきつい、2000円なんてちょっときつすぎるっていう世界もあるわけですね。で、まあ、映画祭の場合は映画の値段が今1800円なんで、まあ私たちの東京平和映画祭では、まあ、今回4本プラスビデオ作品、ビデオのメッセージ含めて、まあ、5本、そして講演も4人の、著名な方々のお話も聞ける。松井さん、上杉さん、佐藤さん、藤波心さんで聞けるのでね。なんか、1600円から4800円っていう幅にしたんですね。で、この中から自由に選んで、まあ、きついなっていう人は1600円でいいし、自分はこの内容だったらば、最高額出そうという人は4800円でもいいし、もちろんその真ん中ら辺でもいいんですけれども、本当に自由に選んでもらっていい、そういう方法を採用しています。脱原発音楽祭の方も同じくスライディングスケールを採用していて、でこれは参加するアーティストさんたちの意見なんかも聞いて値段を決めさせてもらいました。最低金額は確か1000円からだったかなということで、まあかなり安いかな。これだけのコンサートが聴けて、例えば、麻雀のコンサートとかね、行ってる人はよく知ってると思いますけども、彼のコンサートだけでも価値があると思うし、もちろん制服工場委員会とか、藤波心さんとか、それぞれね、お客さんを満員に、お客さんで満員できるようなアーティストでありながら、それをみんな一緒に聴けて、この値段っていうのはとても安いというふうに思います。でも幅のあるね、値段から選んでもらえたらいいなって思っています。これは、どこで見られるかというと、このね、みんな若い20代のスタッフがやってくれてるんですが、東京脱原発音楽祭の URL ですけれども、東京は東京ですね。で、ニュークフリーですね。脱原発っていうのを、確か脱原発世界会議もニュークフリーって使ってたんですけども、ノーニュークじゃなくて、ニュークフリー、N-A-K-E、フリー、F-R-E-E で、音楽祭がミュージックフェスですね。MUSICFES.org ですね。ここで、ご覧になることができます。ね、このイラストが私、ほんと好きなんですけども、ミサトさんのイラストを使わせていただいてます。ゆず。ゆぎ、ミサトさんっていうのかな。赤いつぶつぶで、放射能がこうやってつぶつぶで見えたらみんなもうちょっとね、気づいてくれるのにね、っていう、でもすごく愛のある絵を描いている、ミサトさんの絵を使ったチラシ。ホームページが完成しています。で、詳細は、ここにあるかな？どこにあるかな？そうだ、これです。今、脱原発音楽祭の方を見てるんですけども、チケット料金こちらは1000円から5000円ですよ。私はもしこのコンサートとか音楽祭に行くとしたら、まあ そんな安くてももう3000円ぐらいだろうなって、今まで自分がね参加したいろんなイベントとかからコンサートとかから考えると、安くて3000円は普通5000円以上だろうなっていう感じのアーティストなんですよね。でもお米たけるの一座っていうのがあるんですけど、お笑いのタレントさん芸人さんたちが、歌とコントで脱原発を訴えてくれてる、すごく面白い通信者っていうのがあるんですけどね。で、その人のリーダーさんが、自分の周りだとやっぱ1000円じゃないと入れない人もいるから1000円ぐらいからにしてくれないかっていう意見があって、で1000円でだとすると、もし全員来て会場がいっぱいになっても採算割れになってしまうんですね。だからそれはすごい私としては責任者ね、主催の責任者としてはちょっとドキドキするんだけども、でもきっともっと出してくれる人もいるだろうっていうことを信頼して、やっぱりある程度経済的に余裕がある人とか脱原発に思いの強い人とかっていうのが最高額の5000円を出してくれるかもしれないということを信頼して1000円から5000円にしてます。それから東京平和映画祭の方はなんと今回は高校生まで無料なんですよ。で高校生とあと学校の先生を招待してるんですね。招待枠があって、そういうのもやってるということで、そうやって無料で入る方の分をどこかでカバーしないとやっぱ採算割れになってしまうんですね。それで1600円から4800円というスライディングスケールになってます。まあ、どちらも本当に参加する方が自分で決めていいんですけども、まあ、私は一応どちらのイベントでも最終的なね、責任者でありますので、やっぱり赤字になるとこういうイベントってとても辛い、続けられないし、スタッフも大変なので、なんとかこう採算が合うようにしたいというふうに思っていて、まあこの放送を聞いている方はですね、もし参加されるのでしたらば、どうぞ自分が出せる精一杯を出してくれると嬉しいです。ということで、6月の30、それから7月の1日と2日間、オリンピックセンターの大ホールを使って、脱原発を目指すイベントが行われます。で、それを伝えたくて、カウントダウンもそこまで来てますけれども、ね、1日、2日、3日、4日、5日で、大井原発の再稼働、原発の再稼働を止められれば、日本がしばらくは原発ゼロになります。もちろん停電しません。で、っていうとね、みんなというか、政府の言うことや電力会社のことを信じてる人は、夏になったら足りなくなるんだというふうに大騒ぎするんですけども、夏になってもね、ピーク対策っていうのをすれば大丈夫なんですよ。ピーク対策っていうのは、その午後の2時から3時の暑い時間、日差しが強くて暑い時間に、例えば遠隔でエアコンを切るとか、いろんなことができます。民間の電力会社、自家発電をしているところから融通してもらうとか、そういったピークを、下げるような対策を取るだけで、十分に足りてしまいます。これまでも足りていたし、これからも足ります。なので、今年だけじゃない、これからあとずっとね、5月5日で止まった後、ずっと一生、私が生きている間は、日本の原発は再稼働させたくない、そしてこれをチャンスとしてね、自然エネルギーで分散型の社会に移行していってほしいんです。自然エネルギーで分散型の社会っていうのは、もっと一人一人にパワーが行き渡る、一人一人が自立し、一人一人にパワーがつくような、そういう社会です。パワーってね、本当面白い言葉だと思うんだよね。電力もパワーだし、権力もパワーですね。で、パワー・トゥ・ザ・ピープルって言葉がありましたけれども、まあ、電力をみんなが持てるようになると力もついていくと思います。で、そういう意味で、この5月5日に泊原発が止まった後はですね、日本のエネルギー政策について本当に再度見直し、地震国の原発はやめようという決定を政府にさせて、自然エネルギー、分散型エネルギーの日本を作っていきたい。 そんなふうに思ってます。ということで、実は今日この放送を録音するのは2回目なんです。朝は源さんと一緒にやったんですけども、メモリーがオーバーでフローしてしまって消えてしまいました。私のパソコンは今メモリーがもうパツンパツンで、もう領域がないというメッセージが出てきています。ということで今日の放送も今ちょうど20分なんですけども、これで終えたいと思います。この放送をしているのはハワイ島からなんですよ。ハワイ島のコナという、コナにハーモニクスライフセンターハワイ、ハーモニクスライフハワイというのを開設しました。そしてハーモニクスヒーリングハワイという私たちの、健康相談所も開設しています。で、そこからお届けしています。もう夜なので鳥の声は聞こえないんですけれどもね、昼間録音しているときは本当に鳥の声がいっぱい入って、すごい気持ちよかったです。まあ、夜のこの静けさの中でもまたいいかもしれませんが、私がちょっとね、眠たい声になってしまっています。で、ここハワイ島では、今日から6月の後半までですね、スーパーフィットネスというのをリトリートでやっています。これは1名からどなたでも参加できます。それからもう一つ、森田源と私で、ハーモニクスヒーリングを1週間でみっちり学ぶハーモニクスリトリートというのもやってます。で、こちらは2名から、2名揃えば開催できます。ということで、日本からね、ちょっと出て夏休みを兼ねてハワイ島に来てみたいという方はぜひどうぞ。なかなか世界広しといえど、こういう場所はないです。で、今日もうちから町まで歩いて行ってね、アリードライブという海辺の道があるんですけども、そこ歩いていたら、イルカがね、パーンと飛び跳ねて、本当にすぐそこで、イルカが飛び跳ねていて、で、波打ち際にはもう熱帯魚、真っ黄色の蝶々魚が、本当に塊になって、群れになっている。こんなところって本当に、私も世界中あちこち行ってますけど、なかなかないですよね。で、そういう場所に、今は、マンゴーがたわわに実っていて、もうすぐでボタボタ落ちてくる。で、マーケットに行けば、今日もなんですけども、古くなったアボカドをタダでもらってしまった。それから、一年中果物が本当にあるんですよ。で、ハワイで、こういう言い方があってね、ハワイに来て、ハワイに住んでいて、バナナを買ったらあなたは友達がいないっていう、まあ、ことわざのような言葉があって、どういう意味かというと、ハワイに住んでれば、必ずどっかのお庭、友達のお庭からバナナがいただけるっていうことで、実際私たちもバナナだけじゃなくて、バナナとかアボカドとか、マンゴーとか、パパイヤとか、本当にいろんな方からいただいてます。で、こういうのって、お金にはならないから経済活動ではないでしょ。だから統計にもならないし、例えば食料自給率ハワイとても低いということで 15% 未満なんだけど、実際は結構高いかなって自分が暮らしてて思いますね。私たちはお庭で、サラダの野菜はほとんど作ってます。あとお味噌汁に入れるような大根とかカブとかも作ってます。ですから、これも統計に現れない。でも自給してる。で、そういう人は結構ね、私たちの近所にもいるんですね。で、今私と源さんが目指しているのは、この家の庭で自給自足をもう何パーセントできるか、どこまでできるかっていうのに挑戦してます。今裏庭ではお米も育てていて、今ちょうどね、米の花も咲いてるんですね。なので、これから1ヶ月ぐらいの間だったらば、こう米の花が、米になって組み乗っていく様も見ることができるかと思います。で、そういう意味でもとても見応え、経験しがいのある内容なのでリトリートにもぜひ参加してくれればというふうに思ってます。ということで、メモリーがねまたいっぱいになって飛んでしまうといけないので今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では6月30日脱原発音楽祭。そして7月1日第9回 東京平和映画祭、あなたのご参加をお待ちしています。それではまた。